そんな感じです。
うま。
何がうまい？
アヒージョです。
アヒージョ。アヒージョってなんだっけ？油だっけ？
そうです。
油。言葉選びなさいよ。人のご飯になんてこと言うの。
油つけてくる
やつ。いや、今日なんか30センチくらいのアジが売ってたんですよ。
うん。
バカでかくって、惚れちゃって、それでアヒージョを作ろうと思って、今に至るんです。
素敵やないか。
最近何でもアヒージョにして食ってる人のイメージがありますね。
ああ、正解ですね。
大抵オイル漬けにして食ってる気がする。
大概のものはオリーブオイルにつけたら美味しいだろうの考えなんで。
大体ニンニクとオリーブオイルで絡ますときは大丈夫だろうぐらいの感じで食ってる。
ああ、
で
もアンチョビって美味しいなっていう。
そうそうそう。
アンチョビか、そうか。
ニンニクと油は食べれるうちは美味しいですよね。
そうそうそう。食べれるうちは。
もう僕ダメです。
お若いのに。
あの危険なんだよな。
ダメなんですよ。
ニンニクはね、常にお腹壊しちゃうから、あのなるべくあの翌日何もない日とかね。
そうそうそうそうそう。あのラーメンとかも油少なめでって。
なるべく食えない。
ニンニク
がモリモリ食える健康な体に生まれたかった。
ビール鍋はすぐ眠たくなる人。
ね、ああ、そうですね。それもありますよね。
お酒は確かにでも美味しい。
僕はですよ、今日はですよ、あの、コマーシャルでずっとやってる、それはまだ流行ってないで、のフレーズでおなじみの、スイというジャパン。
あ、はいはいはいはい、はい。
ジャパニーズジンゴ。
うちにもありますよ、今。
お、ほんと？
あれ美味しいですよね。緑茶っぽい味がして。
そうなんですよね。これをあの、ちょ、今いただいてて。ちょっとグラスが固めになったから作ってきていいですか？
あれね、ジンジャーエールで割ると美味しいです。
あ、マジで？
よく合います。生姜とか緑茶とか入って、がなんか原材料なので。
ああ。
すごく相性いいです。
今度トニックウォーター試したいなと思ってんだけど。
ああ、いいかもしれませんね。うん、
ジントニックってね、おなじみのカクテルありますからね、はいはいはい。今日はでもソーダしかないので。これ今作ってきていいかな？
どうぞどうぞ。
じゃあ中出するので、あの、はい、フォクソット君がこれ繋いでくれます。
はい。
はい。じゃあオープニングトークを一つ。
オープニング
タイトル。
オープニング無視不在なの？
タイトルコールとオープニングトークお願いします。
え？
おかしいやろ。
それは自分でやるので
は。始めますよ。
はい。
3。
はい。え、これは何ですか？
タイトルつけましょう、僕らで。なんか適当なの。
タイトル何でしたっけ？
あの店の名前塗り替えちゃえ。
フックストロットのいろいろ語りたいラジオ。
イエーイ。
突然乗っ取り。
イエーイ。
フックストロットのいろいろ語りたい時間でいきましょう。
はい。ね、ザボさんは、あの、よく中座しますけど、あの、しょっぱな中座して全部ぶん投げてくるとちょっと思わなかった。今何も頭の中に浮かんでないんですけど、とりあえずこう。
ていうか、しょっぱなって中じゃないじゃん。中じゃない。
所座だ、所座。なんかわかんないけど、とりあえず4人いるんで、1人ずつ何か自己紹介的なものでもすればいいんじゃないでしょうかっていう感じです。じゃあ、FR 君からどうぞ。
はい、暑すぎておそうめん買ってきたけど、茹でる気になりません、FRです。
ね、茹でんの暑いからね。
そうなんですよね。
ね、それもあります。
あの、意気揚々と買ったまではいいんですけどね。
なんか美味しそうだなと思って買うんだけど、いざお湯沸かすっていう段階でコンロに火をつけるのすごいためらわれる。
そうなんですよね。なんでまだ何も食べてません。
いつか食わさるんだろうか。
まあ、これ終わったらもう腹をくくって茹でようかと思います
けどね。そうですね。はい。で、もうお一方、姫こと、くのさんです。
はい。姫じゃないんですけれども、最近はもうアヒージョを食べることしか能がないと、ジンベエザメくのでございます。よろしくお願いします。
姫
よ
姫
でもなんか、今日は何のアヒージョでしたって？
今日はアジです。
アジのアヒージョってどういうこと？いまいちピッとしてないんですけど、
海鮮入れればいいかなっていう。
なるほど。とりあえずこんなら大抵油につけときゃなんとかなるだろうぐらい
の。ちなみに今あのヒラメ丸々一匹冷蔵庫に入ってるんですけど、
ヒラメ丸々一匹冷蔵庫に入ってるんですけどっていう状況がなかなか一般家庭にはない状況ですよね。
しかも、あれ、サメさんって、海なし県民じゃなかったっけ？
東京ですね。
東京か。ギリ海あるわ。
まあ、なんだったら、海があろうがなかろうが、この人、築地に買い出しに行くので、築地じゃないや。
築地に？豊洲か。
地元の市場ですよ、普通に。
でも、どこでも行くからね、本当にね。
まあ、フットワークは軽い方ですね。
そう、まあ、解釈一致ですね、確かに。
オールスターのさ、
帰ってくるみたいな。はい。
オールスターの、
はい。
楽天生命パークに行ってから、帰ってくるスピードが速くてびっくりしたよ。
そうですね。はい、ある人です。
うん。そうですね。笹葉さんという私たちのお友達が、パックを剥き終わるより先に帰ってきましたから。
そうなんだよね。生放送中に、仙台から、で、ご自宅まで帰ってきたっていうスピード感がすごかったなと思って。
まあ、新幹線が早いのか、久野さんが早いのかっていうのは、うん、それはもう秘密ですからね。
秘密なんだね。
超特急で動きましたよ。
新幹線がすげえ早かったのか、久野さんがすんげえ勢いで走って帰ってきたのかっていう。
その秘密はちょっとね、暴くとね、夜道が怖くなりますから。さ
あ、いや、あのスピード感は本当にびっくりしたんだよな。
パラーっと帰ってきてましたからね。ちょっと確かに驚いた。わ、早ってなった。
あと、なんだ、メロクさんとフォクソート君は、お初の絡みだったんですか、あれは。
お初の絡みだったはずですね、多分。いや、わかんない。一応あれなんですよ。以前、笹川さんが、ポケモンの色違いが出るまで寝ねえぞっていう企画をやってた時に、うん、一緒に喋ってはいないんですけど、うん、コメントがすげえ絡んでた覚えがあるな。それツイキャスだって
。たまに夜会にもコメントしに来てくれるもんね。
ですね。うん、で、まあ、知らないほどではないけど、知ってるとも言い切れないみたいな微妙な距離感だったんですけど、割かし、スルッと話に入れたんで、まあ、うん、あんな感じで。はい、楽しくお話しさせていただきました。
うん、ずっと聞いてましたよ。うん。はい。はい。てなことで、我々野球トーカーの、
はい。
おしゃべりのこの座組になってます。
はい。
ね、ちゃんとオープニングトークもしっかりしていただきました。ありがとうございました。
オープニングトーク投げるってどういうことなんだっていう。
フォックスさん、金取った方がいいんじゃないですか。
ね、こういうスタイルでやらせていただきます。ということで、今日は、自分の推しのチームの後半の課題の話を聞けたら嬉しいかなと思います。
はいはい。
はいはいはい。
ハム勢2と、巨人勢1と、阪神勢1という座組が、こんな、座組になってますけれども、
はい。
うん。じゃあ、多数決の感じで、ファイターズから行きましょうか。
確かに来ます。
はい。じゃあ、まず、くのちゃんですよ。
はい。
はい。前半戦の振り返り、この辺が課題があって、後半戦はこの辺が修正できたらいいよねっていう話を伺えたらと思いますが、いかがでしょうか。
それ、一番難しい問題なんですよ、うち。
まあ、はい。
だって、うち4。
課題しかないんですよ、うちは。
はい。
趣味がダメとか、打てないとか、そういう、次元の話じゃないんです。視力はいつ上がってくるんですか？見えにしいつ元気になるんですか？で、こちらからは以上です。
ああ、素敵だ。
時計お返しいたします。
はい。じゃあ。
アヒージョ食べてもろって。
ほら、ね、簡潔にね、くの城が言ってくださいます。じゃあ、自走車、フォクソット君がですよ。詳しくお伝えしてください。
言ってね、パリーグ口切りの最下位な上にね、いいとこ探すのすっごい難しいんですけど、前半良かったことっていうのが、
はい、
まあ、先発の駒がまあまあ揃ってきたなっていうこと。
はい。
まあ、とりあえず先発に関してはある程度回しは効くので、ここ数年来ずっと困ってた、それなりにイニング食える、先発の駒っていうのは、一応解消されて。で、リリーフは、なんだか打たれたり打たれなかったり、打たれたり打たれたりみたいな感じで。
ごめんなさいね。
まあまあまあ、なんですけど、そこも
まあ、で、
まあ問題は打つ方であって。はい、まあ、 打てば勝てる、打たなきゃ負けるって簡単な話なんで、本当早く打っていう、うん、そこだけですね。だから若手が今なんとか戦線を支えてますけど、ね、うん、本当は真ん中打ってなきゃいけない、ね、高級取りの方々が、まあ、こぞって絶不調っていうよくわからない時代なんで、
うん、
まあ、そこね、まあ、4、5人去年までレギュラー張ってた人いる中で、まあ、うん、誰一人としてレギュラーって胸張って言えるような成績を残してる人はいないので、
うん、
ところが、まあ、一人でも二人でもいいから、まともに戻ってくれれば、まあ、もうちょっとうまく戦えたりする場面もあるのかなっていうようなところが今後に向けての課題ですかね。
うん。珍しい、トーンが低いですね。
いやー、まあ、そればっかり、打線って水もんじゃないですか、結局。
はい。
確信持って何かっていう、まあ、とにかく打てば勝てます、うちのチームは。打たなきゃ負けます。
うん。だから、僕が入ってる、なんだろうな、Facebook のジャイアンツファングループの中でもですよ。
はい。
石川と陽大館は返そうかって話も
ちょっと。あ、いらない、いらない。全
然ない。高梨返してやれよ。
はい。
いらないのかい？
いらないですよ。だって、その二人ショートできないでしょ。
そんな欲しいのかい。
あ、坂本あげればいいじゃないですか。
二岡智弘あげようか。
二岡智弘は、もうむしろそっちに顔出せないでしょ。
でも、ショートで打てるってなかなかいないけどね。
いや、ショートで打てるのレベルが違うんですよ。うち2割5分とか2割5分打てればいいよとか、2割4分打てればいいよとか、そういうレベルでものを言ってるんですよ。ね、今。
主力が2割5分打ってないんですよ、うちは。
そうそう。うちのショートは今基本1割9分なんで。
ああ。ああ。一人いい人を今頭にポンと浮かんだんですけど、
はい、
阪神から北条さんって人がいたんですか。
ああ、うん、こっちに飛び火するんだ。
FR 君どうですか、
北条さん
は。大変ハムさんはショートに困ってるそうですよ。
まあ別に、なんていうんですか、まあその辺は交渉次第なので。
うん、
別に、いや、例えばですけどね、とんでもない主力くれるんであれば、別に多分誰でもはいとか言いますけどね、おそらく。佐藤輝明とか言われないかぎり。例えば、
うん、
中田翔、太田大志、それから上沢と、あと、じゃあ、若手でどうしよう、野村 J をセットでつけましょう、北条って言われたら、それはうんと言うしかないでしょうし。
過剰すぎるよな、スパン
ツは。だから、まあまあ、もう、ものは、あれね、交渉次第なので。
うん、そうですね。
北条と正式な対価として何がふさわしいかで考えると、
北条意外と難しいと思うんですよね。っていうのは、うん、外で見るよりも多分一軍戦力として数えられてるっていうところがある。
使われてないじゃん。
使われてないと言いつでも、わりかしほぼほぼ一軍にいたりとか、あと、まあ意外となんかいるんですよね、一軍に。で、あと人気もあるので、ファン人気っていうんですか。
はい。
なので、お金の面が絡んでくるんですよね、あとは。うん、
まあなんか多分うちで言うと杉谷的な感じなんだと思ったなっていう。
そうですね。いや、あそこまで振り切ってはないですけど、
キャラクターっていうんじゃないですけど、常にレギュラーで出てくるっていうわけじゃないんだけど、うん、なんだかんだいるとすげえ役に立つっていうパターンの選手って結構いると思うんですけど、
はいはい、
うちはそれなんですよね。だからたまにスタメン張ったりしてますけど、でもやっぱりスタメンっていうよりかはサブにいて、いろんなちょこまかと穴埋めてくれる方がすごい助かるんだよな、杉谷はっていうこと結構多いんで、
うん、
なんかそういうイメージなのかなって聞いてて思いました。
矢野さんもあれですからね、ジョーは声を出しているっていう評価をしてますからね。
あーぽいな。
重要か。
あと、まあ個人的には今年ね、見に行った試合ではホームラン打ってくれたんでね。
ああそうなのか、
まあ、巨人さんにボコボコにされましたけど、うん。秋山のボールがもう何の勢いもなかったあの試合ですけども。
でも中野いたら出れないでしょ。
ただ中野も別に盤石ではないっていうところがあるので、うちもその何ですか、入館決まってるっちゃ決まってるんですけど、決まってないというか隙はいくらでもあるので、例えば糸原だったら守備があれだし、足もあれだし、
うん、
守備っていうのは範囲がダメなので完全に、
うん、
で、中野は中野で、その打撃にすごく波があって、
うん、
打つときバチクソ打つんですけど、打たない日はもう完全にもう黙っちゃうので、
うん、
ちょっとどうしようもないというか、その、なんていうんですか、 完全にレギュラーとして任せられるかというとまだ疑問符がつく。でもまだ守備もね、もちろんまだ1年目なので、
うん、
いうところもあって、
うん、
なんでもつけ付けはいくら
でも、はあ、でも
悩みだな、
うん、いやあのこそれは多分あの適切な競争が働いてるので全然、うん、あのポジなん状況としてはすごくいい状況だと思うんですよね、
うん、
まあ贅沢な悩みというか、まあ、ここ数年稀に見る贅沢な悩みしてるとは思います。その自覚はあります、
うん、
うちのショート事情でいうと本当1割キューブの代わりに1割キューブ出てますからね。
ちょっとあの盤石だ、あの守備は盤石だけどたまにすごいポカをする1割キューブと、あの盤石かって言われたら、まあ、安定的に普通の1割キューブか、どっちがいいですかっていう
感じ
です。
そうそうそう。
いずれにしても1割キューブなんだ。
そうそうそう。そうそう。だから、そこのところが、うん、まあ、例えば2割2分、こう、維持してくれるとか、ね、うん、あの、守備はもう鉄板なんですよねっていうパターンなのか、わかんないですけど、何かもっとこう、濃いめの色つけてくんないと、マジで。愛したい。大したねみたいな感じになっちゃうからな。
うーん、だから源田くらい守ってくれるんだったら、うん、1割キューブでも全然出しますよ。
全然出す。
うん、おつりきますから。
まあまあまあ、
うん。ちなみに今ハブのショートのレギュラーっていうと誰なんですか。
石井一成ですね。
石井一成なんだ。
石井一成なんだ。
そうなんですよ。残念ながら石井一成なんですよ、マジで。
残念とは思わないけどな。
いやー、それがね、うん、これが、あの、今年前半すごい、前半っていうか、今年初めの頃すごい良かったんですよ。
うん、
なんか1日1本ヒット打ってくれるし、マー君からホームラン打つし、うん、ね、守りもまあまあいい感じで、ね、以前ほど、あの、荒れてないし、すげえいいなと思ったんですけど、なんか右肩下がりで打率が下がってきて。
下がってきて
ね。
2割とか2割、もうちょっとあったよねっていうのを、みるみるうちに1割、戻っていって、
うん、
このやつじゃねえかってなったんで、
かぼちゃの馬車のお迎えが来ちゃったのか。
おお、いいこと言うね。シンデレラだ。
とりあえずじゃあ、あの置き忘れた片方のガラスの靴見つければいいんじゃないですかね。
ガラスの靴、そもそもガラスの靴履けんのかな彼らな。ガラスの靴履いてなかった、ま、ただ幻を見てたって可能性あるからな。
全然あのうちのガラスの靴って多分あのよそで言うと超履きやすいあのスニーカーとかナイキとかのスニーカーくらい、うん、あのすごい履きやすいはずなんですけど、うん、誰も履いてくれないんですよ。
ナイキコルテッツを誰も履かないと。
そう、誰も履いてくれないんです。もうすごいね、あの9足10足くらいね、ボンボンボンボンボンって並べてるのに誰も履いてくれないの。
履きやすい靴履いて踊っていいんだよって言ってるのに、
そう、
そってね、ピンヒールのガラスの靴履きに行くんですよね。
ルーフケとか
めっちゃそれすげえ動きづらくないっていうさ、うん、やつなんですけどね、分かんない。
あ、なんか、うん、
なんだろうな、中島拓也さんはいかがですか。もう
中島拓也さん、何してるんですかね、わかんないんですけど。
行方不明。
あの実は中島拓也があのコロナのあれで、
はは、
はい、あの2軍にずっといて、で中島拓也がうちで一番症状がきつかったんですよ。
そうなんだ。
今も多分あんまり味覚とか戻ってないらしいんですよね。
そうなんだ。そうなんだ。
だから、まあ、肉体的なそういうアドバンテージっていうのがあって、うん、でそれはそれでまあしゃあないことなんで、そこには文句言わないんですけど、うん、まあその間にいろいろこうできることも彼もやってではあると思うんで、まあ、あの上がってきた時にどうなってるかは分かんない。だからここ数年でずっと彼も打率が全然上がってこなくて、うん、すげえ三振多くて困ってたところを、まあ、このコロナ期間に何か改造したっていう話も聞くし、うん、まあ、ここからどうやって上がってくるのかどうかも含めて、
うん、
まあ、様子はちょっと見たいなとは思ってるんですけど、なかなかちょっと試合にもね、その2軍では出てはいたりするんですけど、
うん、
あまりまだこう本調子じゃなさそうっていうのは、その通りですね。
うん、そうか、ハマショートか、そうそう、渡辺亮さんっていう人が、かつて高校の時にはショートしてたって聞いたことあったけど。
ああ、まあ、その辺に関
して、せせら笑ってるじゃん。
その話やめませんか？
あのなんかちょっと僕もなんかこの場がなんか平和で保たれない気がしてるので。
そうですか。
なんかそう、
一つだけ言うんであれば、うん、僕が一つだけ言うんであれば、うん、あの今のナベーリョの守備でショートを任せるんだったら石井和
です、うん、ですか、
うん、はい、あれあの、うん、そこに置いとく意味はあんまりないかなっていう気はしますね。
そうですか。なるほど、ね、
ですね。渡辺亮って言った瞬間に野球語りたいラジオのコメント欄がうっすら見えた気がしましたけど。
真面目に別に話したら話せなくもないんですけど、うん、平和には収まりそうにない
から。これ聞いてなんだろうって気になった方はぜひあのラジオトークのアプリ入れていただいてフォックストロットの野球語りたいラジオで検索お願いいたします。
よろしくお願いします。はい。はい、じゃあですよ、タイガースの後半戦の課題の話に行きましょうか。いいですか？
あ、いや、まあいいですよ。
うん。タイガースは現在セリーグ1位と。
あの、うん。いや、まあ、まあ、贅沢だと言われればそこまでなんですけど、まだまだその穴は多いなっていう感じがするんですよ、
ね。穴が多いですか？ほう。
多いですね。
興味深い。
まあ、なんですか、よくなんて言われているところで言えば、エラーは多いし、
うん、
今年もぶっちぎりですから、エラーの数。
なんか昔からじゃんか。
でもまあ、だってそんなんね、減らせるならね、そんなんない方がいいですから。
う
ん、
そうそうだね、うん。
で、まあ、守備の話で言うと、特にちょっとやっぱり気になるのは二遊間。
あ、そう。はい、
うんうん。糸原は守備範囲がやっぱりどうしても狭い。
うん。
とっても狭い。
あなたはいつもそれを言うよね、糸原の文句ばかりおっしゃるけど。
そうですね、うん、僕は糸原あの守備範囲だったら3割は常時打っててもらわないと困ると思ってるので。
ああ、
うん、
辛いね。
というか糸原ってなんかすごく個人的にはスタメン向きな選手じゃないなって思うんですよ。
まあ、
あ、はい、あの率も起こせるけど、うん、じゃ あのここ一番で一発でドカンって決めるタイプではないし、
うん、
足も例えば特筆するほど俊足なわけではないし、うん、守備範囲も決してお世辞にも広いとは言えないし、肩もめちゃくちゃ強いわけではないので、うん、サブに欲しいんですよね、本当に、
うん、でも糸原みたいな選手をサブにおける12球団どっかにあるのかって言われてなかなかないんじゃないかな。
まあそうなんですけどね。
いわゆるクラッチヒッターのタイプでしょ。
そうですね、
うん、あれをだから2番に置いてるっていう打線ですよね。
まあ普通に強いとは思いますけど、
うん、
まあまだまだ良くなる余地はあるのかなっていう感じはしますね、
うんうん、理想的なセカンドは FR 君からしてみたら どういったセカンドが理想的なんですか？
まあ個人的にはどっちかに振り切ってくれれば、まあ、セカンドに限らずですけど、
うん、
まあ例えばじゃあめちゃくちゃ打てるならそれはそれでいいし、うん、守備がすごくうまいなら、
うん、
まあ、さっき言った通りそのさっきね ありましたけどその源田ぐらい打てるなら1割9分でいいっていうの、ま、源田ぐらい守れるなら1割9分でいいっていう、うん、そういう話なの、
うん、どっちか山田でもよし菊池でもよしというイメージですか？
そうですね、まあ、あれらはまあ両方できますけどね。山田も守備の指標めちゃくちゃいいですし菊池も守備の人っていうには打ちすぎですからね、
うん、に対して糸原に関してはちょっと足らんかなという印象ですか？
そうですね、今んとこどっちの人なんだろうって感じはしますけどね。
そんなに引けを取ってるとも思わないけどな。でもな、印象自体だよね、うん、
そうですね、
うん、例えばですけどその、うん、ね、大体どれもが平均的な選手よりかはどっちかに振り切ってくれた方がその使いやすいですよね。
わかりやすいですよね。
なんだっけな、うん、あの試合のなんか攻守含めた貢献度みたいな指標なかったでしたっけ、名前忘れちゃったけど、あれが糸原打率の割に知るほど低いんですよ、
うん、
なんかその辺に現れてる気がする。
あれはピッチャー
だっけな、
うん、だからあれですよね、いや仮の話ですけど、うん、仮に例えば、ね、3割打って、ね、15本ホームラン打ちます、でも守備はエラーが年間で25個ありますっていうんだったら守備固め用意すればいいだけの話なんですよ、
うん、そうですね。
で例えば守備がめちゃくちゃ良くて、打率が1割9分ですっていう場合は、ね、打てる人を代わりに代打かなんか分かんないけど打てる人を代わりに1人用意すればそこのこう穴埋めはできるんですよ。でもなんか、うん、で2割4分くらいで ホームランも、まあ、2、3本打てなくはなくって、で、守備もまあまあ、みたいな感じで、足はそんなに速くないかな、みたいな選手いると、逆に使いづらいんですよね。どこを、
う
ん、どういう
場所
を使えばいいのかって、なってくるから。だからそれだったら、はっきり、できる、できない、はっきりしてくれた方が使いやすいから、糸原を、使うとしたらやっぱりサブなんだよなっていう話はなんとなくわかる気がします。そういう意味
で そうなんですよ。そのなんかこう目立ったこれは誰にも負けませんっていうキャラクターが目立ちづらいのでヘイトが集まっちゃうっていうのは平気抜けといてなんですけど自覚してるところで、
阪神球団として糸原選手にヘイトが集まってるんですか。
阪神球団としてどうかっていう話はあれはまあ別にするとして、うん、でも一定層からはヘイト集めてるのは多分間違いないと思いますし、間違いなく自分はヘイト向けちゃってるので。
そうなんだ。
そうですね、ちょっと厳しめに見てしまってるっていう点は自覚はしてますね、う
ん、なるほど。逆にセカンドにのレギュラーとしてふさわしい選手って現在いるんですか。
いないから困ってるんですよね。
ああそうなんだ。
ただなので割とよく言われるプランとしてショートにもっと守備の堅い人を置いてセカンドに中野を回しましょうっていうのはよく聞く、割とよく出てくるプランではあるんですよね。
なるほどな。
中野もなんかこうちょっとスローイングが不安定なのでセカンド向きなんじゃないかみたいな話は割かしよく出てくる話なんですけど。
あでもスローイングが不安定なセカンドはそれはそれであれなんだよな
中野ショートがそんなに不安定だとは思わないけれども、
でも、割かし良くなってきましたよね。
中野をセカンドに回して、守備の上手いショートをどっかから探してくるっていう方が、もっと高いハードルに見えますけどね。ま
あ、でも、二軍に強肩の小畑っていうショートがいるんですよ。
ああ、はいはいはい。
あいつがだから打てるようになればいいんですよ。
糸原選手が怪我したときに、はい、ショート、中野、セカンド、小畑っていうパターンがありました
、ね。というのがありましたね。でも、個人的にはあれ逆じゃねって思ってましたけど。
あ、だから、洗い場みたいなもんですね。うん、洗い場も逆さにしましたもんね、ショートとセカンドもね。
そうですね。
落合監督が、両方できたらいいんだよ、つってね。
まあまあまあまあまあ。
うん。ああいうことできると楽しいかもしれないですよね。
そうですね。
楽しいかどうかは別にしたいですけど。後半戦、それができたらいいですか。
でも、うん、あ、そうだな。なんか、真っ先にヘイト向けといてあれですけど、一番の課題は中継ぎと先発の、4番手、5番手とかでしょうね、多分。4番手なのかな、うん、ちょっと数数えてないんであれですけど。
うん。じゃあまず、阪神の、ローテーションで言うと
今多分エースは間違いなく青柳だと思いますね。はい、セリーグで多分一番いいピッチャーなんじゃないかと。
うん。
思いますけれども。で、青柳がいて、まあ、枚数としては西がいて、はい、ガンケル、秋山。
うん。
で、伊藤くん。
はい。
新人の伊藤くんがいて、あとまあアルカンタラが投げたりかな、
うん、
ローテとしてはそうなるのかな。
昨日だっけ、ツイッターでさ
誰か忘れてるかな、
見たんだけど、
はいはい、
アルカンタラを中継ぎ、
そうですね、アルカンタラの中継ぎですね、
及川を前に持っていこうかっていうプランがある、
はい、はいはい、ありました ね。なんでまあそこはちょっと後半戦要注目という感じがしますが、
あ、
ま
うん、
でもまあ及川の先発がハマるかどうかは別として、うん、今年はその、まあ、そのアルカンタラの枠がやっぱり不安定なのと、
うん、
あと、伊藤くんが最近ボッコボコにされたので、うん、まあ、今までよくやってたけど、うん、これがその一過性なものなのかどうかが気になるところっていうのと、西先生が不安定、
うん、
成績の見た目以上に不安定な感じがしてて、
うん、
西先生に関しては、はい、いつになったら100勝できるんだっていう、うん
なんだろうな、防御率だとか、三振数だとか、クオリティスタート率だとか、はいはいはい、いろいろこう、数値はいろいろあるけれどもですよ。
なんか、数字以上に見た目が悪い感じがするんですけど、
チームに与える安心感っていう部分っていうところ
ですね。そうですね。
うちの戸郷にも言えるやつですね。
まあ、所詮メンタルって言ってしまえばそこまでなんですけど、
うんうん、先発と中継ぎのこう
中継ぎですね、
はい、手こ入れがいるかなっていう話ですよね。
中継ぎもちょっとね、うん、投手王国、中継ぎ王国だったイメージがあるんですけど、
そうだよ、うん、
影も形もないスアレスしか残ってない感じなので、
あ、
うん、まあ7回 が定まらない。及川がハマってましたけど、うん、それもでも今年の途中から出てきたものなので、
うん、
7回の男がハマらない、小林がハマったと思ったら怪我をする、
うん、
梶谷はゲームセンターに行く、
うん、
で8回の岩崎もちょっと今年はね、なんか不安定というか、なんか誰だったかな、 T さんだったか、
はあ、
違うかな、ハマスキーさんかな、
うん、
がおっしゃってたのは金属疲労じゃないかっていう話、うんうん、それから
岩崎の話、
今年はすごく悪いですよね、うん、岩崎って、
うんうん、
あのちょっと変則気味なところから、ね、140後半ぐらいのストレート投げて、それがすごく伸びてきて見えるっていうので抑えるのが彼のスタイルなので、
うん、
球持ち悪くなるとただの、ね、内頃のストレートになっちゃうので、
あ